ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。1月のお便りテーマは今年の抱負でお届けしてきました。気持ちも新たに、今年やりたいこと、挑戦してみたいことなど、あなたの今年の抱負を教えてください。そして今日は素敵なゲストの方がいらしてくださいます。そちらもお楽しみに。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、 0120-00-6452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
藤谷桃の桃の缶詰。ここからはゲストの方とお話ししていきたいと思います。本日のゲストはグラフィックデザイナーの山脇浩子さん、一般社団法人日本水商売協会代表理事、高賀香織さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
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 今日お二人にいらしていただいたのは、もうすぐ開催されるイベントのお話で今日は聞かせていただけたらと思ってお招きしました。2月1日土曜日ですね、夕方の5時から夜の8時まで、下北沢あずま通り祭り、節分お化けで花魁道中というイベントが開催されます。このお話をまず最初に聞かせていただきたいなと思うんですが、今ご紹介した時にそれぞれ全く違ったお仕事のお二人にいらしていただいていますが、はい、まずはじめにグラフィックデザイナーの山脇さん、こちらのイベント、今回どのような形で関わられているんですか？
はい、初めて下北沢でこの花魁が来るようなイベントをするんですけど、
はい、
チラシと、私はチラシとポスターのデザインをさせていただきました。
はい、
ただ最初夜市っていう名前で、夜に大人のお祭りをしようっていう話から始まったんですけど、
はい、
10年ぐらい前、花魁道中を南口でやったことがあるっていう人が、花魁にやりたいって。
そうなんですか。はい、10年前にあったんですね。
あったんですけど、東通りでやるのは初めてです。
そうですか。はい、そして高賀香織さんは、はい、今回のこちらのイベントにどのような形で参加されるんですか？
はい、イベントには関わっていないのですが、
はい、
夜の業界の代表として今回お話しいただきました。
はい、とても興味深いお話をたくさん聞けるんじゃないかなと。私もすごく、
花魁の着付けをしてくださってる藤田さんの、はい、 関係で。
そうですね。花魁の着付けってなかなかできる方が日本でも数少ないっていうのは私も聞いているんですけども、その着付けをされている藤田さんとつながりがあって、今回お邪魔させていただきました。
はい、そうなんですね。その花魁というものも私は実は詳しくは知らなくて、今回このイベントの話を伺ったのでちょっとこう見てみたりしたんですが、インターネットで検索して、まあ華やかなお衣装で、すごく高、あれは何、下駄といった、赤下駄というんですか、
高下駄ですよね、
高下駄というんですね。で、
歩き方も独特な、ピューってこう外回りみたいにして練り歩くようですね。今ベラボーっていう大河ドラマを見ていただければ、
は
い、
まさにその四間脇さんがデザインされたチラシにもそのイラストがたくさん載っていますけれども、はい、先ほどその着付けもちょっと独特なと言いますか、普通のお着物の着付けとはまた違うんですか、花魁の着付けというのは。
そうですね、着物自体もそうですし、着付けも違うと思います。なので私は銀座の花町というか、まあ、いわゆる夜の銀座の皆さんとも関わりがあるんですけれども、
はい、
同じような時期に銀座でも花魁の着付けをされた、仮装をされたホステスさんとかママさんとかをよく見かけます。
華やかでしょうね、それは銀座の街にね。なんかお聞きしたところによると京都とかでもそういったイベントが開催されたりもしているんですね。
節分お化けって検索するともういっぱい出てきます。節分の時期に仮装をして、邪気を払うっていう日本の伝統なんでしょうか、そういうのが。
そうなんですね、はい、私知りませんでした。節分だとやっぱ鬼が出てきてお豆をね、こう投げてみたいなイメージがありましたけれども、そういう伝統のものがずっと昔からあるんですね、はい、それが下北さん東通りにやってくるわけですね、はい、です節分お化けで花魁道中、こちらイベント名なんですけれども、時間帯によってその内容がちょっと異なっていまして、はい、5時に会場となりますが、夜6時からは花魁道中の1回目が、はい、で6時半からは節分お化け、それにまた7時半からは花魁道中の2回目という感じで、はい、はい、それぞれ違ったものが見られるわけですかね。
はい、花魁道中はまあ皆さん想像ができると思います。で節分お化けは仮装、和風の仮装して誰でもハロウィンみたいな感じで盛り上がってくださればいいんですけど、下北カレッジっていう学生の方々にちょっとそこを、
はい、
お任せしてて、面白いお面をつけて飛び回るか何か楽しみなことをやってくださいます。
ただこう和装なだけではなくて、ちょっとこう仮装っていうぐらいですから、普通にお着物着て歩くだけではないんでしょうね。
お着物着て歩くだけでもいいんです。
それでも
いいです、はい、着物着て、着物持ってる方が来てくれたら嬉しいなって。
はい、これはもうその出演される方は決まっていたという感じなんですか。
は
い、
メインの方は決まってます。
決まっていて、はい、じゃあ突然その日に私も着物を着て一緒に参加したいとかで歩くこと、
OK です、 OK です。
それもできるんですね。
はい、ただメインじゃないと思いますけど
じゃあでも道中とか皆さんと一緒にこうパレードみたいな形で、
そうですね、
商店街を歩いていくんでしょうかね。はいはいはい、
あとその後に終わった後商店街で飲んで食べていただけると、
そうですよね、
はい、地元的にはありがたいなと。
じゃあ今日放送を聞いて、そんなイベントがあるんだ、私お着物好きなんだっていう方は、いきなり当日参加するということもできるんですね。はい、そうなんですね。そう、下北沢この番組もさまざまなイベントなどでお話をしてきていまして、いろんなゲストの方にもいらしていただいているんですが、本当に楽しい街で美味しいものもたくさんあったり、はい、そこでしか出会えないようなお店がいっぱいあるところじゃないですか。はい、なのできっかけはこちらのイベントで遊びに来たとしても、その後にまだまだ ね、
そうですね、
お時間ありますからね、はい、お仕物食べたりお酒を飲んだりと 楽しんでいただけたらなと思います。下北沢あずま通り祭り節分お化けで花魁道中、2月1日土曜日、もうすぐですね。今週末となりますね。ぜひ皆さんお出かけください。詳しいことまたインターネットとかで検索すると出てくるかと思いますので、はい、ぜひご覧になっていただけたらなと思います。今日はね、本当にこの番組いろんなゲストの方がいらしてくださるんですけれども、お二人のそれぞれお職業の方は初めてでして、歌手の方とかあと俳優さんとかも多くいらっしゃることもあるんですが、それぞれのお仕事に私はすごく興味津々でしてここからはお二人のお仕事のお話なども伺ってもよろしいでしょうか。
はい、
ではまずはじめに、一般社団法人日本水商売協会代表理事の甲賀香織さんからお話を伺いたいんですけれども、
はい、
はい、今日いらしてくださるということを私も事前に聞いて、
はい、
ホームページを拝見させていただきました。同じそのお仕事をされている人たちをこう勇気づけるようなメッセージが、協会の理事のご挨拶みたいなもの私読ませていただいたんですけれども、これから先どういうふうにお仕事をこう続けていけるんだろうかとか、いろんな悩んでらっしゃる方の背中を押してあげたいというような、そんなメッセージを読んでいて感じました。どういったお仕事を今されてらっしゃるんですか。
はい、店舗を経営する経営者さん側の味方でもあり、かつ働く女性の方の味方でもあり、かつお客様としても楽しんでいただけるように、そちらにもアンテナを張ったり、で、ひいてはそれが社会全体の幸せにつながるということを、まあ、理念に活動してまして、今は年に1回のナイトクイーングランプリという夜の方々のミスコンのようなイベントを主催をさせていただいたりしてます。
見てみたい。
見てみたいですね。もうそれはそれは綺麗な華やかな方たちの中からどうやって選ぼうみたいな感じですよね。
そうですね。全国には結構ユニークなママさんですとか、まあ綺麗なだけじゃ、綺麗だけじゃなく多彩な方がたくさんいらっしゃるので、そういう方々にお仕事のやりがいだったりとか楽しさを発信していくことで、まあ業界の見られ方が変わってくるんじゃないかなという思いで開催をしております。
そういったイベントを作られていたりとか、他にもどういうお仕事をされているんですか。
そうですね、まあ、夜関連のことは大抵、
はい、
やらせていただいているんですが、全国の店舗さん、キャストさんとつながりを持って、もろもろコンサル的な立場で入らせていただいたりすることもあります。
そうなんですね。日本水商売協会というものを私は初めて伺ったんですけれども、
はい、
この協会を作ろうって思われたのは甲賀さんなんですよね。
はい、その名もズバリなネーミングをあえてネーミングにしたっていうのは、まあ、いろいろとメンバー内で協議をした結果、まあ、水商売っていうワードが本来はというか、もともとその差別用語から来ているという説もあるわけなんですけれども、私今44歳なんですが、私の年代の下の、まあ、20代30代の方にとっては、まあ、差別用語という由来を知らない方がほとんどなので、まあ、業界を示す分かりやすいワードということで、このような協会のネーミングにさせていただいたりですとか、あとはまあなかなかいろいろとハードルの高い業界でもありますので、協会設立までに、まあ、10年ぐらいの期間をかけて横のつながりを作ったりとか信頼関係を構築したりっていうのをやって、今この業界でに関わらせていただいて17年目になりますが、
そうですか、
まあ、人生をかけてはい、このお お仕事をやらせていただこうと思ってます。
素晴らしいですね。もともとそのお店でお仕事をするという経験もありなんですよね。
そうですね、このそれこそこの教会のような組織というか仕組みを作りたくて、現場経験のために銀座で2年間ほどですがホステスをさせていただいてました。
へー、もうでもその時から教会を作るという思いで現場で実際いろいろなことを学んだり経験したりというふうにされていたんですか？
はい、その前をさらに遡るとコンサルティング会社におりまして、で次のどこの業界で、頑張ろうかと思った時に水商売ナイトワークが思いついたと、思いついたというか、大学生時代に地方のキャバクラでアルバイトをさせていただいてた時期があるんですけれども、一人暮らし代を稼ぐためになんですけど、その世間が言うほど悪い人たちは全然いなくって、みんな働いてる女の子はいい子たちだし、黒服さんたちもいい人たちだし、なんかそのイメージがずっと忘れられなくて、いつかその業界に関わりたいと思いながら生きてきたので、今がチャンスだっていうタイミングだったので、思い切って銀座に入店したみたいな感じです。
すごいですね。
ナイトワークっていうワードじゃなく水商売って言ったんですね。
そう、なんかナイトワークでもよかったんですけども、ナイトワークとかナイトビジネスとか、ここなんかこう境が難しいと思って、そうなる、こう経営者さん側なこうワードなんじゃないかとか、逆にキャストさん側のワードなんじゃないかとかっていうのを総合的に考えると、水商売みたいなところにたどり着いたみたいな。
スナックとかね、思い浮かべて、今ブームですよね、結構ね。
そうですね。でちなみにうちの教会の範囲としては、スナック、キャバクラ、ガールズバーラウンジ、クラブみたいな、女性が働く、お店で、女性が接客するお店が対象になってます、
そうなんですね。皆さんこう真面目にお仕事をされていて、その中にこうやりがいも感じられていたりするけれども、どうしてもちょっとこう世の中の偏見とかがあったりとかっていうようなお話、打ち合わせの時にね、お伺いして、そういう人たちにもっとこう希望を持って働いてもらいたいというか、私の言葉であれですけれども、そういう思いで皆さんたちをこうサポートしていきたいっていうことですよね。
そうですね。特にコロナの時期の直前に立ち上げた教会なので、コロナの時期にはやはりこういろいろなその業界に対する偏見のようなものがこう表に出てきた時期だなと思ってまして、その時期は当初持続化給付金を含め、もろもろの給付金とか補助金一切排除されていたんですけれども、もちろん税金を払っていてももらえないっていうのが通例だったんですけれども、それを政府と掛け合っていただけるようにしたっていうのは一番頑張った時期ではありました。
素晴らしいですね。
下北のお店も随分助けられたんだと思います。
そうでしょうね。ありがとうございます。ではちょっとお話を今度は山脇さんにいろいろと伺っていきたいと思うのですが、山脇幸子さんはグラフィックデザイナーということで、こちらのイベントのチラシなどのデザインもされていますし、さまざまなお仕事をされていると伺ったんですけれども、
そういうデザインをやってるがためのですね、で町会の広報とか、ちょっと看板書いてとか、そんな感じです。
この番組のプロデューサーの畑中さんも、いつも高校さんにお世話になってるんだよっていうふうにこれ作ってもらえないかなみたいにするとか作ってくれてなんていう話を伺ってましたが、
年齢がバレるんですけど、手で絵を描いたりすることから今度コンピューターができないとデザイナーができなくなったんで、子育て終わってきたらそこもちょっと乗り越えて頑張ったんで、そもそも下北沢の イカ祭りでイカの絵を描いたイラストレーターの絵をデジタル化してほしいっていう依頼が来て、はい、そっからのつながりですね、下北沢と、今思い出しました、
ね、先ほどね、はい、打ち合わせの時に、はい、実はなんか私も出させていただいたイベントのチラシもあの時作ってたんだよなんてお話を伺って、はいはい、イカ祭りでしたもんね、はい、そうなんですね。この今私が拝見しているチラシはこれあのパソコンでというかデジタルで作っているものだと思うんですが、はい、絵とかはこう
絵は実際水彩で自分で描きました。
水彩で描いたものをこう、はい、読み込んでというか、
はい、そうです
でデジタルものと組み合わせてデザインされてるんですね、
はい、いやよくできるようになったと思います
すごいですね。やっぱり最初このデジタルに切り替えるのはなかなか大変なところもありましたか？
そうですね、やれないでもうやめる人もいますよね。
そうですね、あえてやらないという方もいらっしゃいますもんね、
は
い
は
い、
まあ大先生なんかはそうなんでしょうけど、もう一人でやるしかないので、
はい、
まだまだ追いつかないです。私は
やっぱりでもその手書きのこの雰囲気があるからこその温かさもあったり、すべてデジタルでね、はいはい、作っているものとはやっぱり違っていて、
そうですね、 AI でできないことをやるぞみたいな
ね、はい、そうですよね。ご自身で水彩画の、 あの作品を描かれたりとか、はい、そういうこともされているんですよね。
2017年ぐらいにグループ展に出して、そこから下北人展っていう面白い会にも呼んでいただいて、
はい、
今年の2月13日から
2月13日、はいはい、下北沢南口ひげ提灯というお店になるんですか？
お店の2階ですね、
2階ですね、
はい、下北に関係ある誰でも出していいっていう、
これは水彩と限らずですか？
はい、そうです、そうです、いろんな人がいろんなことを
そうなんですか。絵を描くときはあの山脇さんはいつも水彩なんですか？いろんな手法がきっとあるんだろうなと思うん
ですけど、ね、コンピューターで描くみたいなのもあるし、油絵はちょっと臭いしお家が汚れるんでやらないんですけど、
何でもやります。色鉛筆で絵を描いたりとか、
はい、あの美術の先生になる顔出てるので焼き物からなんか全部やりました。
そうなんですか、全部やって
写真も、
あ、その中ででもやっぱり水彩が一番お好きだったんですか？
どこでも描けるんで、あのリビングで描いたりちゃんと部屋にこもったりとかもスッと片付けられるっていう。
いい、ね、うん、私本当に絵が下手っぴで、もうでも子供たちに、ね、絵描いてあげられたらいいなっていつも思いながら、
それは得意でしたね。
そうですよね、
トーマス描いてとかアンパンマン描いてとか、もう何でもかんでも
羨ましい。いいですね。そうなんですね、本当にあのその2月13日の下北人展ですか、はい、そちらをスタートにも今年の予定がたくさんあの終わりになりまして、
はい、
詳しいことはあのインスタグラムをチェックしたら、
あ、はい、詳しく載せようと思ってます
あの日にちが近くなりましたらお知らせがきっとなるのかなと思いますので、ちょっとインスタのアカウントもお知らせします、はい、アットマーク KOKOTUA アットマーク KOKOTUAココ
ツア
というんですね、はい、ココツアって何のことなんですか？
名前がココなので KOKO でやりたかったんですけど、とにかくココちゃんとかそういうお店がいっぱいあって、
はい、
KOKO の次にこう 何のアルファベットをやっていくとできるのかなと思って T まで行っちゃって
そうなんですね、はい、ココツアTUA
をつ
けてという感じですね、はい、ぜひ検索していただけたらと思います。いろんな水彩画展とか、大沢の芸術祭とかいろんなところに、はい、作品が展示されるそうです。そしてもう一つあの近いお日にちで一つイベントがありますよね。2月8日土曜日、こちら教えていただいてもいいですか？
きっとメディア初だと思います。
あ、はい、
大沢小学校145周年オール大沢祭りっていうのをやります、
はい、
大沢小の親父の会がメインなんですけど、
はい、親父の会、
親父の字が児童の字になってますね。それで まあ、毎年イベントはやってるんですけど、145周年なので、はい、学校とあと大沢地域の皆さん全部オール大沢っていうことで、誰でも引き込んで世代多世代交流をしようというお祭りになってます、はい、それで、一番のメインが校庭に SL が走るんですよ。はい、公園にあるようなちっちゃな SL ですけど、それの専門家が保護者でいらっしゃるそうなんです
。すごいですね。子どもたちを乗せてもらえるということですか。そうですわあ、すごいですね。喜びます ね。
あまりにいっぱい来すぎるとどうなっちゃうんでしょうっていう。
校庭広いから相当走れそうですね。
あまり広くないですよ。世田谷区の小学校。
ああ、まあそっか、そうです、はい、都心ですからね、うん。そうなんですね。校庭ではその SL が走ったりとか、美味しいもののお店がたくさん出たり。
そうです。それも地域のお店ですね。
はい、また体育館ではライブもあったりと、ステージですね。ごめんなさい。ステージでは。
体育館のステージです。
体育館のステージですか。そうですね。
大沢小の子どもたちのバンドも出ます。
楽しそうですね。もう本当にお子さんからご年配の方まで皆さんで楽しめるようなイベントなんですね。大沢の本当にいろんなこう地域のことにお手伝いされてらっしゃるんです ね。
北沢八幡神社のお祭りの実行委員でもあるので、このお祭りのオープニング、このっていうか大沢祭りのオープニングには北沢ラッコさんがババーンと演奏してくださいます。
そうなんですか。あ、楽しそう。2月8日土曜日、お時間お昼の1時から夕方の5時まで開催されるということですので、皆さんぜひお出かけください、はい、大沢祭りです。先ほど私甲賀さんのお話の最後でお聞きすることをうっかり忘れてしまったんですけれども、甲賀さんのことをもっと知りたいという方はお名前を検索したらよろしいでしょうか。
はい、名前で検索するといろいろと出てくるのと、あとは本を出しているので、もし業界に興味がある方がいらっしゃいましたら、本自費出版のようなネーミングなんですけども、日本水商売協会っていう本が出てまして、
そのまま
分野で言うと学術本らしいです。
そうなんですか。もちろん一言ではまとめられないと思いますが、どういう本、一言で難しいですかね。
そうですね、業界の今まであまりこう語られてこなかった部分というか、安入にされてきた部分、法律的なこととかの矛盾ですとか、そこら辺も詳しく専門家とともに書いてあります。
そうなんですね。まさに今そのお仕事をされてる人たちにはすごくのための本のようであり、その方たちももちろん全く知らない人たちも本当の正しいことを知るという、
そうです ね。結構大学3年生4年生から、卒論で使いたいんですけどっていう、
すごいですね。
毎年のように卒論の面談が入ります。
すごい。でもすごく嬉しいことですね、学生さんたちが。
そうですね、逆に言うと他に資料のようなものがそれだけないっていう部分も象徴しているのかなと思います。
そうなんですね。ぜひ皆さんお手に取っていただいて本ね、読んでいただけたらと思います。いや、今日本当になんかもう全く違ったユニークなお仕事をしてらっしゃるお二人にいらしていただきまして、私たちの共通点ってなんだろうなって私考えていたんですけれども、一つ先ほど打ち合わせの中で発見しまして、みんな働くお母さんなんですよね。いや、お二人とも本当にお忙しい中、子育てとこう両立されていらっしゃったと思うんですけれども、甲賀さん、お子さん、
はい、
おいくつなんですか？
子供が4人おりまして、
はい、
すごい。
下は3歳、上が先日成人式の、産みまくりです。
すごいですね。3歳何歳何歳で20歳なんですか、
はい、3歳11歳13歳 20歳です。
うわー、お母さん休みがないですね。一人大きくなったらまた次の子は小さくてみたいな状態をずっと20年間続けてきたような感じですもんね。
でも子供多いと大変だねって言われることはあるんですけど、結構下の子の面倒を、みんなが見てくれるので、逆にすごく楽な部分も多くて、
は
い、水が飲みたいって言ったら水が飲みたいってって叫ぶと、どっかから水が出てくるっていう
誰か持ってきてくれるママが動かなくても持ってきてくれたりとか、は
い、コンパさんの本を出したらいいと思う
本当です ね, ねそうですよね、子育ても本当読みたいですね。20歳の子はお嬢さんということなんで、もう本当にお母さん代わりとなって、きっと3歳の 妹さん弟さんですか。
一人だけ男の子がいるんですけど、一番3歳は妹です。
妹さんなんですね、はい、じゃあもう何でもやってあげられますもんね。
そうですね、それこそ長女は銀座でのクラブで黒服をしてまして大学2年生なんですけれど、
そうですか、はい、
バイト先探してるって言ってたんで、いいとこあるよって親が紹介するっていう
黒服なんですね。
そうなんですよ、そっちの裏方の方が楽しいらしくて、
はい、でもお母さんが専門家でいらっしゃいますからもう安心ですよね。すごく心強いと思います。
はい、
その一番上のお嬢さんと、はい、その下のお子さんたちはみんな大きくなったらこんなことしたいなとか、もう夢を持ってらっしゃる子もいますか。
それぞれにやはり性格とか特徴が全然違うので、同じように育てたつもりでも、人によって違うんだなっていうのを日々実感しますね。
またその夜の時間帯にお仕事をしなきゃいけないということも、そういう時期もあったかと思うんですが、その中での子育てというのはやはり大変でしたか。
そうですね、家族の協力がなければ成立しない部分も大きいので、周囲の皆さんに感謝っていうところですね。
そうですよね、働くお母さんみんなそうだと思いますけど、周りのサポートなくしてはもうとてもね育てられないですもんね。
てか連れて行きましたね、私は結構。
そうですか、はい、今お子さんはいくつなんですか。山脇さんは
どれって今年32歳と27ですね、はい。
立派にも大きくなられて、
男の子ばっかり。でもそのお嫁さんがまた新しいコミュニケーションがっていうか、娘はいなくても、お嫁ちゃんと付き合いが始まると楽しいですね。
楽しいですか、
は
い、やっぱり男の子2人っていうのと女の子は違いますか、はい、お嫁さんも。そうですか、じゃあ男の子たちを育てながらもお仕事されてたんですもんね。お家でこう絵を描いてる時にわーって邪魔しに来たりとか、そういうこと小さい時ありましたか僕の描くみたいに。
一緒に描くはしましたね。
しましたか。
大きな紙を出してやればもうどんどんどんどん描くんで、
やっぱり絵がお好きでしたか。
なんですけど全然そういう業界には来てくれませんでした
また違う道を選ばれたんですね。でも絵はお好きだったんですね。
小さい時はです。
お母さんの影響でしょうね。長女のねお嬢さんもそうですけどやっぱりお母さんのことね見て育ってますもんね。そうですか、いや大変ですよね。私もまだ子育て真っ只中なのでうちは、7歳と10歳なんですけど、小学校1年生なので下の子は、そうやっと小学校入って少しねやっぱり楽になった部分もありますけど、まだまだ甘えん坊の男の子なので小学1年生の半の子は、いや忙しいなと思いながらね頑張ってますけれども、いや楽しいお話をしてるとなんかもうお時間あっという間でお別れのお時間が近づいてきてしまったんですけれども、今日はねお二人に一緒にいらしていただいたので、じっくりお一人からこうお話を聞くっていうのが半分ずつのお時間になってしまったのでもしよかったらまたぜひこの番組に遊びにいらしてください。何か新しいこういうイベントがありますよとか、こんな本を書きますよとかありましたらまたぜひいらしてください、
はい、ありがとうございました。
こんなんでよかったのかしらっていう感じがしますけど。
楽しかったです。
よかったです。
すごく楽しかったです。また皆さん最初の方のお話になりましたけれども、2月1日土曜日、夕方5時から夜の8時まで、下北沢あずま通り祭り節分お化けで花魁道中、ぜひお出かけください。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは、グラフィックデザイナーの山脇幸子さん。一般社団法人日本水商売協会代表理事の甲賀香織さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは、音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
ここは都内某所にあるバスへのスナックモモ。今宵もちょっと一杯引っ掛けに常連がやってきました。
ママ来たよ。こんばんは。
こんばんは。いらっしゃい。
こんばんは。
先ほどありがとうございました。
いえ、楽しかったです。
あ、楽しかったです。はい、私もじゅんちゃん今日連れてきてくれて嬉しいよ。
いや、もうだってさ、俺が来るところここしかないじゃん。
そうね、うん、
で、コウコさんもさ、ビールが好きだって言うから
そうそう
そう、
よかった。本当はね、甲賀さんも一緒にね来てほしかったんですけど、ちょっとお忙しかったんで ね、うん、あのご連絡いただきましたので、
ちょっと残念だけどね、しょうがないね。
さっきの収録では山脇さんでお呼びしてたんですけど、はい、もうちょっとなんかリラックスしてここでは話したいから、甲子さんって下のお名前でもお呼びしてもいいですか？
さっき甲賀さんだったので、相方が
そうですよね。甲賀さんと甲子さんだとね、確かにそうですよね。あ、飲み物私聞かなきゃ。そうそうそう、この前ちょっと私お店で失敗したのでお飲み物作らないと、まずママは
そう
まだね、慣れてないんですよ。ママになって、そう、
もう半年経つよ。
まだ慣れないのよね。そっか、コウコさん何飲みますか？
ビール、美味しいビール。
あー、僕も同じビールで。
同じビールでお待ちください。はい、はい、できました。どうぞ。
ありがとうございます。
はい、どうぞ。
じゃあ乾杯しましょうか。
うん、乾杯しましょう。
ママもビールね。
私もビール。
はい、じゃあお疲れ様でした。乾杯。
お疲れ様でした。乾杯。
乾杯。あのね、今日コウコさんがスタジオに入って来られた時に、うわー、おしゃれな方が来たなって思って、私なんかなんだろう、もうやっぱアーティストなん、雰囲気ってあるよね。アーティストのオーラ
あると思います。
私すごく感じて。
そうなのかな。の
本当に
僕ね、見ましたよ。時計のチョイスが素晴らしい。
あー、すごい。そんなと
そっち、
可愛らしい赤い時計
すごくセンスがいいな。
しかもね、このベルトがもう一回壊れて夫が注文してくれて付け替えてくれたっていう。
赤いね、
これペロペロが使いやすい。
赤い時計なんですけどね、すごく可愛くて。
赤好きです。
そのチョイスをする、
ね、よくそんなところに、
ね、いやもう
シックなね、お洋服着てらっしゃるのに
時計は赤いんですよ、ね、うわセンスいいなと思って。
おお、見てるな、怖い怖い
いやでもやっぱりそういう絵を描かれる方なんだな。でもセンスがあるから、すごいなんか雰囲気を感じました。私最初に
ですか、年を重ねてくるとやっぱり染みついてくるのかしら。
あー、 いやー、純ちゃん絵は得意？
いや、もう描けない描けない。
あ、本当？
あの、賞は取ったことあるよ。
おー、すごい、うん、
小学校の頃3、4回取ったことあるけど。
すごい、上手なん
だ。いや、
何を描きました？
神社で、みんなでこう何写生の時間とかあるじゃないですか、あれで全員でこうコンテストに応募するみたいなのがあったんですよ。それでなんかそう
社殿を描いた。
そうです。
斜め、めんどくさいですよ、建物
斜め、左から45度くらいから描いて、そのめちゃくちゃ真面目に描いたの。本当
今プレバトでそういうコーナー
ありますよね。面白いですよね。
でそう覚えてるのはもう色が大変だった、まあ、かなりいろんな色彩あるじゃないですか、
じゃリアルに描いたちゃんと、
はい、写実的にというかリアル
に。すごい、本当は才能がある。
勉強したらもっともっと開花したかもしれない。
音楽でも精一杯です。
あ、音楽、
はい、そうなんです。作曲家、ギタリストでも
作曲家です。でも僕がココさんの絵見た時にチラシというか資料で見させていただ
いて、水彩画のあれですかね、 T シャツみたいなデザインの。
そうだから実際に見たわけじゃないんですけど、あれを見た瞬間にはなんかモディリアーニっぽいなっていうイメージが、
あの首の長い女性を描く、母が好きでしたね、すごいモディリアーニ。
モディリアーニがパッて浮かんで、なんかあの人で油彩でしたよね、だから厳密には感触は違うはずなんだけど、なんか僕もモディリアーニ大好きなんですけど、感じがして、ああいいなと思って、まあまあ知らないので、
私勉強不足だね。
世界的に有名です。
ああそうなんだね。
あ、でも見たことあると
。帰ったら勉強します。見てきます。
今コウコさんが言った首が長い。
こういう目で。
書いてくれてる。
書いてくれてる。すごい。
こういう。
あ、うま。そう。
こういう人とか。で目がこう、
そうですそうです。
グリーンだったりして。
そうですそうですそうです。
唇がちょっとこう、
そうですそうですそうですそうです。すげえ。一瞬のうちにして再現した。いやマジでこうだよ。
そう。私下北を歩いてる変な人をね描くんですよ。まあそこで写真撮るのは失礼だしから家に帰ってってシューって。メモがっていう、メモがっていう何か、あれを特許取りたいかなとか。
気になるものがあるとパッ。
あ、そうですね、その人が着てた服とか、それこそその赤い時計がピッて目についたとか、はい、下北やっぱり目立つ格好をしてる人が多いので、
はい、
そのメモ画を別にお仕事につなげるとかではなく楽しくてこう描いちゃうみたいなものなんですか。
こんなスケッチブックにもう 5、6冊溜まってるんで、出版したりね、できたらいいかなとか、あの展示するとかね、
人目に触れるところに、
はい、下北沢でもなんかこうマガジンっていうか下北マガジンみたいな何か出版しないかなとか、ね、自分がやればいいんですけどね。
いや見てみたいですね。
見てみたいですね。
今日の下北人とかね、
面白そう。
いいですね、見てみたい見てみたい。
発想はねあるんですけど、ちょっと私
もなんかそういうものね SNS でこう発信されてて、最後本になってとかね、
インスタにちょっと入ってます。
あ、そうなんですね、はい、あ見てみよう。
でもこうまとめてくれるね、人がいたらもうすぐ出せそうですよね。
編集長ですね。
編集する。結構こう服装に目がいくんですか。
そうですね。色ですね。
色か。色彩に目がいく。
カラフルな絵がお好きってねおっしゃってたもんね。
でも、まあ、お祭りの絵とかはすっごいぐっちゃぐっちゃしてます。あのここで神輿を担いで向こうでは時間とか場所がこう、ま、一緒の一枚に描いちゃうので、ちょっと
ここ見てみたい。
それが絵の面白いところですよね。
そうですね、自分で勝手に作れるから。
現実写真とかとは違ってね、
そうないものを入れたりとか、そうそう
膨らまして作れるんです
ね。時間軸をさ無限に引き伸ばせるじゃん。
そうです。
音楽はほらね、時間芸術だから一瞬一瞬
にこう構築するものだけど、それはそれで、
でもガッと一個にできるわけじゃない。それ面白いところですよね。
音楽は一瞬か。
なるほど、消えてしまうからね、
過ぎてきますもんね。
そうですね、時間芸術と言われるようなものですからね。
時間芸術いただき
あれ俺なんか変わったこと言ったかな。
何の絵を描くのが一番多いですか、人物とか、
人の絵ですね。
人なんですね。
本当人好きなんだね。人描けないっていう人もいますしね。
景色が好きとか、
あとこう、ね、猫とか犬とか描けば売れるよとかね言われますけど、人を描くのが好きですね。ちっちゃい時からあのそれこそ少女漫画みたいな絵はちょこちょこちょこちょこ描いてたけど、はい、漫画家にはならず。
あ、そうなんですね。人自身も好きなんですか。
そうですね、
いろんな人の話を、はいはい、例えば聞いたりとか、うん、人に興味を持ったりとか、
はいはい、
書いてもらいたい。
あ、いいですよ。
もうなんか本当に端に書きでいいから書いてもらいたいですね。
いや、書いてもらう、ね、いいですよって言ってくれてるんだから。
あげたい、それ。
あのアイコンにしてくれてる人もいます。
本当ですか。
写真よりはなんかね、もうちょっと。私なりのフィルターを通したお顔ってことになっちゃいますけど、
いや、もっと嬉しいですよね。それ
ってね、もうあれですよ、近々ね、あの X のモモカンのヘッダーが変わるかもしれないですよ。
変わるかもしれないね、うん、あ、見たいな。
メモしとこ
う。僕も見たい。コウコさんが書いたママを見たい俺。
本当だね。
ママ全く書けない。
絵がね、絵のセンスがないんですけど、やっぱそ絵がセンスがないとなかなかこうちょっと努力とかでは難しいですよね。絵ってすごい、なんかもともと習ってなくても上手な人ってやっぱり上手じゃないですか。
そうですね。だからその絵の教室やってくれないとか近所のママも言うんですけど、集まっておしゃべりしてればいいかなとかね。あの、あ、何、ほら、絵を描きますって言うと石膏とかなんかまず置かれてとか、生物でレモンとかなんか置いてるのを描きましょうみたいになるけど、そうじゃなくて何でも、なんだろうな、描きたいものが何かを見つけるのが一番のあれなんだなって思いますね。いや、技術的にすごい人は山ほどいると思うんだけど、何が描きたいかを自分の人生で巡り合えるかどうかじゃないのかなって。
音楽と一緒だね。
そうかな。
ミュージシャンは絵も見た方がいいし、映画も、
そうですよね、
めちゃくちゃ大好きなんですよ ね、
そうですよね。
シルリアリズムが好きで、マグリットとか、
はいはい、
ダリとかめちゃくちゃ好きで、も
詳しい、
ダリ面白かったですね。上野来た時見たけど、
あ、僕も行きました、はい、かなり前ですよね、上野来た時は。
そうです、そうです、
はい、あのポスター買って、柔らかい自画像っていうね、ベーコンを自分に見立てた、
あ、
そうです、
溶ける時計と同じよね、ベーコンと
か、あの、こんなでっかいポスターが
自画像なの、それが、
自画像、柔らかい自画像っていう題名なんだけど、ベッドのところに未だに貼ってやる。画集も買っても、もちろん持ってるし、ダリは大好き。
強烈すぎませんけど、
強烈ですよね。ちょっと味濃すぎ、もう家系ラーメンみたいな。
え、でも純ちゃんがそれを見るとさ、その絵からこう自然となんか音が聞こえてきたりしそうですよね。なんか、
あ、来る時はある。
こういう音楽がなんかすごい背景に流れてたら合いそうだなとか。
でもね、ダリはね、ダリはね、なんかもう本当もうなんだろう、増和音ばっかみたいな感じ、オーギュメントばっかりで、
複雑な感じなのかな、うん、難しい、
いや難しくはないんで、いや難しいな、ダリは
スナックママのよりつけていく。
ダリは本人も素敵ですよね。
素敵ですね、めちゃくちゃおしゃれですね。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ、びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストにグラフィックデザイナーの山脇幸子さん、一般社団法人日本水商売協会代表理事甲賀香織さんがいらしてくださいました。皆さんいかがでしたか。今までいろいろな職業の方に桃缶にゲストでいらしていただきましたが、初めての職業といいますか、それぞれの分野全く私とは違うお仕事で、すごく興味深くお話を聞かせていただきました。お一人ずつとね、じっくりお話をしたいぐらい、もっともっとお話ししたかったなと思いました。1月の放送が今日で最後ということで、来週からお便りのテーマが変わりますので、そちらもお伝えさせてください。2月のお便りテーマはお仕事あるある。このお仕事ならではのあるあるを募集します。仕事から離れてもこんなことが気になる、ついついやってしまうなどなど、そのお仕事の人にしかわからない面白いエピソードをお待ちしています。以前も同じようなテーマでお送りしたことがありましたが、とても面白かったので、またぜひ皆さんのお仕事あるある聞かせてください。お待ちしています。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。